おはようございます。スピリチュアルコンパス代表ライフバランスコーチゆみです。ちょっとね BGM でうちのワンコたちバタバタしておりますが、今日もそれではやっていきましょう。はい、今日は7月12日土曜日ですね。皆さんどんな土曜日お過ごしでしょうか。オーストラリアはもう真冬真っ只中ということでね、とても寒いのですが、はい、お外の方が暖かいというような日となっております。今日はね、土曜日で、はい、息子くんもいます。そして、お年子ちゃんは日本に出張中ということでね、はい、なんかこうバタバタしてるなといったような感覚があるんですが、いよいよ、はい、今日からですね、アメリカのチームと行う9週間の、はい、コースが始まりました。もうね、まだちょっと自分の中で消化できてない状態なので、言語化は難しいのですが、ああすごいと一言、そんな感じの印象を受けました。整理が出たできた後ですね、お話ししていきたいかなと思います。今日はね、ちょっとインスピレーションを得ました。私のメンターであるのっちさんの投稿から受けたインスピレーションというもの、私の体験談をもとにですね、お話しさせていただきたいと思います。はい、それではやっていきましょう。今日のタイトル、道は怖くない、3次元を超えて多次元へという形で、それではやっていきましょう。はい、皆さんね、まず一言、ご質問させていただきたいと思います。スピリチュアルという言葉を聞くと、どんなイメージを思い浮かべるでしょうかね。もう本当に率直でいいです。皆さん、スピリチュアルというワードから連想される、はい、イメージであったりとか、なんか感覚であったりとか、ちょっとね、時間をとって考えてみてほしいですね。はい、それはね、例えば宗教的であったりとか、うさんくさいとか、不安を煽るものとか、道で怖いものって感じる方もいらっしゃるのではないでしょうかね。私も実はね、まさにそうだったんです。スピリチュアルと聞くだけでとかね、もうなんだろう、宗教と聞くだけでですね、もう本当に怪しいだったりとか、騙されるとかね、怖いというイメージがあったんですね。正直言って、すごく避けていた時期っていうものもありました。でもね、今は全然違うんですね。はい、そのね、考えを大きく変えるきっかけになったのが、この私のスピリチュアルメンターであるのっちさんとの出会いだったんですね。そう、ちょっとね、遡ります。以前私のライブかな、配信でもお伝えしてたと思うんですが、そう、のっちさんと出会ったのは2024年の1月です。で、その中でですね、のっちさんが、確か7日間の無料チャレンジの中でもうね、惜しげもなくおっしゃっていたんだと思うんですが、そう、スピリチュアルというもの、目に見えない世界というものを怖いものとして捉えなくても大丈夫ですよっていうことを言ってたんですね。そういった、例えば怖いという感覚があった時に、そこに意識を置くのではなく、自分の波動を変えてみてくださいということを言っていたんですね。で、実際そのスピリチュアルワークを行っていく中で、いろんな金縛りであったりとか、体が震えるタイプのものであったりとか、そう、なんかこう、この次元ではないだろうなというところにアクセスすることが多かったんですね。で、その時にやっぱり昔の感情を引きずっていてですね、怖いと思うことが何度もあったんです。でもその時にこの出てきたのはのっちさんの言葉だったんです。怖いと思うから怖くなるんです。怖さというものを手放して波動を上げてください。そうすると見えてくる世界が変わってきますっていうことを言ってたんですね。ああ、やじくん、セカンドシーズン、ありがとうございます。こんにちは、ということでありがとうございます。今日はね、そう、スピリチュアルの世界っていうものと、のっちさんのね、後ほどサムネの方で出そうと思っているんですが、はい、その投稿から得た、ちょっとね、メッセージ的なものを私の体験談をもとにお話ししていきたいかなと思います。もしかするとね、あ、なるほど、私もそんな考えがあったとか、そういうふうにこう、リンクできるようになると嬉しいなと思っています。はい、そう、なのでね、波動を変える、自分のアクセスする場所を変えることで、その不安というものが、実は、とか、怖いという感情というものが、別なものに変化すると思いますっていうことをのっちさん言っていたんですね。で、昨日ののっちさんの投稿にだったんですが、そう、そういった次元別の、はい、 こう感覚というものがあったんですよね。で、それの中でも述べられていた、はい、三次元を超える、そう、三次元というものは、とてもね、こう、不安とか恐れとかに、はい、フォーカスした世界観という形で、まず言われています。まさに昔の私がそこだったなといったような感じがします。見えない世界、そういったところにアクセスしたときに、とにかく怖さが前に出ていた。これはね、何もあなたのせいというわけではありません。刷り込まれた価値観というものでもあると思います。まあ、してやね、昭和世代の方たちとかっていうのは、そう、スピリチュアル全盛期ということを、スピリチュアルというかね、ちょっと心霊現象っていうような言葉がすごく身近にあったと思います。そう、夏になれば、ちょっとね、背筋がゾッとするような、体験談のテレビが番組であったりとか、そう、お昼の時間にはあなたの知らない世界というものがあったりとか、そう、2時間の番組では UFO にさらわれる、UFO にとらわれる、そういったようなね、とてもね、昭和のテレビ感ではあるのですが、それがあなたの中に、こう、なんでしょうね、洗脳とまではいかないと思うんですが、植え付けられてしまったがために、そういった見えない世界イコール、はい、恐怖、不安というものの方程式が出来上がってしまっていたと思うんですね。うん。でですね、そう、その三次元の世界観というもの、はい、そう、このね、例えば、ちょっとね、次元の話になると思います。はい、三次元の、うん、三次元というものは目に見えるものであったり、形あるもの、そして、うん、恐れとか不安に、うん、支配される世界という形で表現されています。はい。なので、そう、ハイラキーっていうのかな、日本でも。うん、支配層の人たちがいて、その人たちがコントロールしている世界観という形で考えていただけると、はい、わかりやすいかなと思います。あ、親父くん、知らないことが起こるとビビります。うん、そうですね。ちょっとね、意識を変えてみてください。うん、というのは、あ、知らないことが起こっている、目に見えないもの、目に見えるはずのないものが見えたとき、そのときに、あ、なんだろうという形で、恐怖ではなくて、興味、うん、ですね。なんかこう、え、なんだろうこれみたいな感じで意識する。そうすることで、ちょっとね、見えてくる次元というものが変わってくるかもしれません。はい、それではちょっと3次元のね、価値観っていうものに戻っていきます。はい、3次元の価値観、代表的なものといえば、人からどう思われるか。うん、これはね、結構、囚われてる方多いと思います。私自身も本当にそうでした。人の目を気にする。人の目、うん、和を強調することを意識する方、あまりにですね、自分自身というものを失っていた。はい。そして、二つ目に言えることは、お金が減ることへの不安。もう本当にね、お金というものを学ばせないというようなことが、昭和の時代っていうのはあったと思います。お金のことについて語るのは、うん、良くないことだみたいな感じでね、うん、あったと思うんですよね。そう、あまり見ないもの、学ばないもの、ましてや話すなんてとんでもないっていうような、そんなことがあったと思います。はい、そして将来への漠然とした恐怖。うん、これはね、まあ、いい例で挙げると、ノストラダムスの大予言とかもそうだったと思います。昭和のことを考えるとね、ね、みんな、なんかこう、世界の終わりの日がやってくるんじゃないか、みたいな。そんなね、予言というものに、今回のね、7月5日もそうだったと思います。でもね、そこに対する恐怖っていうものから学ぶべきことがたくさんあったんだろうなっていうような感じで今は思っています。はい。そして、自分に価値があるかどうかを外見で決める感覚。外側の外見とか外側で決める感覚。例えばですね、ブランド物を持っているとか。ね、ブランドの洋服を着るとか、食事をする場所がすごいね、例えば、そうですね、バブルの時期であったらフレンチとかイタリアンとかがね、すごい出てきた時がありましたよね。そういった感じで、行くとこ、やること、身につけるもの、そういった外側の価値観で、うん、自分に価値があるかを判断する、乗っている車だったり、住んでいる場所だったり、そんな感じでね、うん、もし、なんだろう、昭和世代の方だったら、ああ、あったね、あったねっていう感じだと思います。令和、 平成の時代の方だとどうかな、あのミックスかもしれませんね、うん、この時期に生まれている子たち、特に令和に生まれている子たちはそういったね外側の価値観というものをあのに意識を置いてないよなっていう感覚があります。私の息子を見ていてもそうです。人というよりも自分っていう感じで意識が向いてるかなというような感じがします。うん、だからちょっと脱線しますが面白いんですね。この昭和の時代に生まれた私があの令和の子を育てるということでとても価値観が違う、まるで宇宙人を育てているかのような感覚になる時もあるんですね。そして学ばせていただいているっていう感覚があるのも、はい、今の私の状況です。はい、ということ、そう、3次元の時はねそういうことばっかりとらわれて、はい、生きていたなっていうような感じがします。うん、でのっちさんですよね。のっちさんに出会って、はい、すごくね感覚というものが変わってきたんですね。そう、よく言っていたんです。昔の時ですね、1年前ぐらいの配信では本当によく伝えていました。もうね、のっちさん自身がその3次元の次元というものからほとんどつながりがない状態なので、その移行期の時にそのキーワードをよく発してたんですね。不安、恐れというものは3次元のエネルギーだよ、次元を変えてください、波動を上げてくださいということをよく言ってたんですね。初めはね本当に意味わからなかったんです。っていうのはね、スピリチュアルの世界観っていうものすらは私はあんまり意識していませんでした。なので波動エネルギーってなんだっていうところからスタートしたんですね。そうなので、うん、なんかこう意味がわからないけど、まあまあでものっちさん素敵、のっちさんの波動は好きって思いながら、ずっとねこのメンターシップというものをしてエネルギーワークを続けていく中で、はい、気がつき始めたんですね。それは、うん、自分がね、私自身がです。不安に感じている時って、全部目に見える世界の中で答えを探そうとしているんですね。そう、お金のこと、人間関係も形にとらわれるから苦しくなるっていうことに気がつき始めたんです。そう、でもちょっとね、視点を上げるっていうか変えるだけで、そう、別に恐れる必要はないのかなって思ったんですね。その不安は今私に起こっているののことなのかなっていうふうに、不安感っていうもの、感ってつく時点で、そう、ただの感覚であって今現在に起こっている状況じゃないかもしれないなって、だんだん意識が変わってきたんですね。そう、そうですね、次元、ちょっとね難しいコンセプトとなるので、3次元っていうのは例えばね、高い塀に囲まれた庭の中にいるような感覚。うん。知覚できる部分がものすごく狭い。はい。外の世界がどうなっているのか知らない。ね。なんだっけ、進撃の巨人みたいな感じですよね。外、壁の外がどうなっているかわからない。うん。だから、もしかすると襲ってくるかもしれない。外には何か恐ろしいものが住んでるんじゃないか。っていうような、いつも不安でいっぱい、不安感にとらわれている。でも塀にね、一歩勇気を出してとか、ちょっとね塀に登ってはいけませんっていう多分ルールもあると思うんです。見てはいけませんっていうね、そういった世界観の中には、ただ勇気を出した子がその壁を登って外の世界を覗いてみると、実は外にはすごい美しい景色が広がっていて、例えばね、海を見たことのない人が海が広がっていたりとかして、全然怖くないことじゃんっていう風に思える感じなんです。どうでしょう？なんとなくわかりますか？ね。はい。そして、うん、4次元、5次元の感覚っていう感じで、うん、ちょっとね、私が5次元の感覚を得ているのかはちょっとまだ定かではない。おそらく、その、触りっていうものは得ているのかなっていう感じがしますが、私が感じるもの、そしてのっちさんが訴えていることっていう感じでちょっとお話ししていきますね。うん。そう、4次元というものには浄化であったりとか統合というものがあると言われています。はい、自分の中のね、陰と陽の部分をこう分けて捉えるのではなく、一つのものとして捉える、そんな世界観であると思います。はい、価値観であったりとか、今まで捉われていた、そう、あなたの中の常識、あなたの中の正義っていうものを新しい価値観と共に 融合させていく、そんなステージが4次元かなといったような感じがします。そしてそこを超えていくと5次元の世界ですね。愛であったりとか、もうね、愛というもの、やっぱりここに行き着くなと思うんですね。調和、光に溢れている感じ、瞑想してる時にね、不意にこう安心感に包まれる時ってあるんですね。なんかこう、あ、すべては大丈夫なんだみたいな感じの、すべてはこれでいいんだっていう感じですね。そんな感じで、囚われる、そんな感覚にですね、囚われることってあるんですね。そう。そして、のちさん、このチャートでも、もう伝えていたのですが、はい、その5次元よりも上の領域というものを感じていて、それが多次元領域っていう形で、もう5次元の先ですよね。もう、すごい層があると言われています。だけど、本当実体を持って、体を持ってしてはいけない世界とは言われていますが、なんかすごい面白い、ワクワクする世界だなといったような感じがするんですね。はい。それでは自分の変化の方ね、ちょっと脱線、ちょっとどころじゃなく脱線してしまいましたが、自分の変化という形でお話ししていきましょう。はい。先ほどもね、お伝えしましたが、私自身そこまで言ってるかっていうのはちょっと定かではないです。でも、少なくとも今ですね、私は恐れや不安をベースに物事を考えていない自分がいます。これはもう断定できます。そう、だからクライアントさんとかね、スタンド FM とかで仲良くしてくださる方、ご縁のある方たちから、ユミさんの波動って軽いよねとか、明るいねとか、いう風に言っていただけるのかなと思います。これは例えば私のこの性格が明るいとかそういうものではなくって、波動がパッとしてる、なんかこうキラッとしてる、そんなイメージを持ってくださるのかなっていったような感覚があります。はい。それではね、今こうやって聞いてくださっている方、そしてですね、アーカイブで聞いてくださっている方に問いかけたいです。あなたは今ですね、何か恐れや不安というものを感じていることはありますか？その不安ってね、もしかすると3次元という枠の中だけで考えてしまっているからかもしれないんですね。なので、ちょっとだけ勇気を出して、はい、その塀の外を見てみる、そんな感覚をね、試みてほしいなと思います。はい。そしてですね、ここの、塀の外を見る、どうするんだっていうふうに思われると思うんですね。そういった方にね、すごくお勧めしたいのが、はい、これからあと数日後ですか。あと5日後に行われる。あ、違う、3日後ですね。すごい。あっという間でした。はい。のっちさんの、新しいチャレンジですね。そう、今回はね、男性の方、女性の方、左脳派の方ですね、論理的にものを考える方にも、そう、わかりやすく紐解かれているスピリチュアルの世界観というものをのちさんが届けてくださいます。テーマもね、私、右脳派なのですが、ちょっと難しさを覚えるくらい、やはり左脳派の方がターゲットになっています。ただね、のちさん自身のエネルギーというものは、全く変わらないです。ということで、例えばその3次元にとらわれている自分を解放したいという方がいたら、そういうクリアリングをされるスペシャリストの方です。そう、まずね、知っていただきたいんですよね、のっちさんという人がどういう方なのか。で、それが自分に合うのか合わないのか、本当にたくさんの方がいらっしゃいます。ライトワーカーという方たちがいて、合う合わないは必ず出てくる世界なんですね。そしてその決定権というものはあなたにあります。そう、なので、まず無料のチャレンジから見てみて、試してみて、そして、あった、すごい合うっていう方がいればね、そこから学びを、私がかつてしたようにですね、1年のメンターシップを取ったように、そういった形で進めていくといいと思います。ただね、本当そのエネルギー、のっちさんの口から出る波動という、口から出てるのかな、違いますね、口から出てる言葉、そして醸し出す波動を、そう、オンライン上で感じているだけでもですね、もう本当にその塀の外を見るきっかけになると思います。なのでね、ぜひぜひ今日のね、概要欄の方にリンクの方を貼り付けておりますので、簡単メール登録で、はい、ウェビナー参加することができますので、ぜひね、ご参加されてみてください。はい。それではね、ちょっと戻ります。7月5日の話になりますね。で、巷ではね、この日に何かこう大災害が起きるんじゃないかみたいなことを言われていたんですが、私は地球自体のこう エネルギーが変化した、アセンションが行われたといったような感覚になったんですね。大きな、わかりやすく言うとエネルギーのシフトが起きたんじゃないかなといったような感覚です。そうなのでね、今例えばこれまであなたが抱えてきた恐れとか不安っていうものは古い地球のエネルギーである可能性があるかなって思うんです。そうなので、それを脱ぎ捨てる時がやってきたっていうメッセージがね、すごく降りてきてるんですね。そうなので、この地球自体のエネルギー波動というもの、地球自体がこうもの、地球自体のエネルギーが変化した、それにしっかりとあなたも乗る時期が来ているんじゃないかなって思ったんですね。うん、それがそう、3次元から4次元の方に、5次元の方に移行していく、そんな具体的なプロセスになっていくのかなといったような感じがします。はい、ということでね、ちょっと長くなってしまいましたが、今日お伝えしたかったというのは、スピリチュアルの世界観というものは決して怖いものではなくて、むしろ恐れから自由になるための大切な視点であるのかなといったような感覚があったんですね。もし今、例えば不安であったりとか恐れが大きい方っていうものは、もしかするとそれが3次元の枠組みの中に留まっている状態なのかもしれないなということが、はい、考えられました。はい、私もまだまだね、探求の途中です。うん、だけど、行動を移していくこと、意識を変えることがまず第一歩だと思っています。その歩みを始めることで、あなたも、あなたが本来ね、持ち合わせているその部分、その本来のエネルギーにアクセスする、それは決してね、不安恐れをベースに作られているものではないと思います。そう、そして私は不安をこの人生の中でずっと抱えて生きてきてきましたという方、はい、もうまさしく変わる時が来てるのかなといったような気がします。私自身がですね、もう完全に不安というものをベースに人生を生きてきた、はい、40何年ぐらいだったんですよね。うん、そしてね、両親も不安症の方、私自身が見えるっているものに対して恐怖を抱いていた、そういった世界観をずっとずっと歩み続けていたということで、不安、恐れをベースにしていた。だけど私自身は、ある方、のっちさんですよね、に出会った、一人の方に出会って、そこで私自身が行動を続けたことで変化をしたんですね。なので、そう、その扉というものは誰にでも開かれていると私は考えています。あなたが選ばれたからあなたができる、そんなことではありません。あなたが意識して変わろうと、そこに向けて少しの努力であったり、少しの勇気を出したりとか、少しの行動をすることで、その世界というものはしっかりと見せてくれるようになってきます。それが私が、こういったね、すごく不安に駆られていた私が、今ライトワーカーとして他の方の、そう、光というものを作り出すお仕事というものをさせていただいている、うん、ことに、なんかね、つながってくるなっていったような感覚がありました。はい、ひろきさん、こんにちは、ありがとうございます。うん、ということで今日はね、はい、ね、3次元、うん、の価値観、それをね、どうね、こう自分のものにしていくか、不安恐れに駆られない自分っていうものを作り上げていくのかっていうような感じで、はい、お話をさせていただきました。シアンさんもありがとうございます。そう、ね、ちょっとね、うん、大きな世界観となってしまいました。特にね、後半の方、チャネリングメッセージ多めで下げていたと思います。はい、私自身がですね、今朝、うん、新しいチームとスピリチュアルワークをしたということで、なんかね、もうちょっとふわふわ感がね、すごいんですね、今ね。うん。新しい価値観の新しい、学びという形になっています。ということで、なんかこう、体にまだ馴染んでいないなといったような感覚があるのですが、あ、なるほど、こういった世界観もあるのかなといった感じがします。ちょっと抽象的になってしまいましたが、自分の中で落とし込めた時にですね、音声配信の方でしっかりとアウトプットもしていこうと思っていますので、うん、それもぜひね、お待ちくださいませ。はい、ということでね、 本当にありがとうございました。ね、週末私のライブを聞きに来てくださって本当にありがとうございます。そして皆さんの一日がですね、本当に本当にあなたがあなたであるきっかけをつかむような日になりますように、はい、心よりお祈りを申し上げております。それでは皆さん行ってきます。そして行ってらっしゃい。アーカイブで聞いてくださった方も本当にありがとうございます。それでは次の配信でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。